リスナーの皆さんこんにちは。偶数月第2月曜日の午後5時40分からと第4金曜日の午後1時5分からは、京都府男女共同参画課よりもっと身近に共同参画をお届けします。この放送は福知山公立大学 FM 学生探偵のメンバーがパーソナリティをしてお送りしております。本日のメンバーは
片山新平と
高山幸太郎です。よろしくお願いします。この番組は京都府内において地域活動で活躍される方々を紹介し、地域活動を府内のみんなに広め、そして地元の魅力を再発見していただくことを目的としており、番組のタイトルの共同参画という文字は京都の京という字と英語で行うという意味を持つ do を使用しております。毎回素敵なゲストにご出演いただき、地域活動について直接語っていただきますので、身近な地域の新しい魅力を見つけてくださいね。それでは本日のゲストを紹介します。本日は与謝野町からママモリッコの坂中彩香さんに来ていただいております。それでは早速素敵なお話をお伺いいたしましょう。
本日は与謝野町からママモリッコの坂中彩香さんにお越しいただきました。坂中さん、よろしくお願いします。
本日はよろしくお願いします。
まずは坂中さんの自己紹介をお願いします。
皆さんこんにちは、坂中彩香です。結婚を機に京都市内から与謝野町へ移住しました。現在は3人の子供を育てながら、整理収納アドバイザーと防災士として暮らしのサポートをするお仕事をしています。人と出会い、たくさんお話しすることが大好きです。
3人の子供さんのママさんで防災士でもあるんですね。そんな坂中さんはどんな活動をしているのでしょうか、教えてください。
同じ子育て世代のママパパがつながって防災を楽しく一緒に学べる居場所を作りたくて、ママモリッコという防災サークルを昨年9月に立ち上げました。防災サークルといっても登録制ではないので、どこの地域のどんな世代の方でも気軽に参加していただくことができます。
防災を学びながらママさんパパさんともつながれるサークルなんですね。ママモリッコというサークル名はの由来は何ですか？
ママと子供が守り合いっこできる存在になれるようにという思いで名付けました。ママが防災の知識をつけることによって子供の命を守れる可能性はアップしますし、ママもまた子供の存在が生きる糧になると思っています。
最近は災害が多く、防災の知識を身につけることは大切ですよね。防災の学びって具体的にはどのようなことをされてるんですか？
昨年度は座学を中心にハザードマップで自宅周辺の危険を再発見する防災講座や、東日本大震災の被災者講話を実施しました。また命を守る知識を学ぶための消防署の救命入門コースである乳幼児の救命講師を受講しました。講習にはパパ参加もあり、パパ同士のつながりもできます。さらに備蓄へのきっかけになるように非常食のランチ会を実施しました。他にも与謝野町の防災訓練の日に防災イベントがあり、家庭用非常時持ち出し袋の展示や子どもが楽しめるような防災体験ブースを出展しました。展示された非常時持ち出し袋に関するクイズを出題して、その場で家族で考えるきっかけにしていただくことができました。オリジナルで防災のカードゲームを作り、自分の子供にも出題して、どうすれば子供が楽しみながら防災に触れてもらえるかを重視しました。防災は難しく考えられがちですが、子供もクイズやゲームにすると楽しみながら防災に触れることができます。どの活動も大変好評いただきました。
この活動を始められたきっかけはありますか？
結婚を機に移住してきた与謝野町に、知り合いは当初誰一人おらず、初めは孤独を感じながら子育てをしてきました。同じような思いをするママが気軽に参加できて、来たら誰かと出会える、そんな居場所づくりをしたいと思っていました。防災士として自分にしかできないことをそこにプラスするなら、つながりを生むだけでなく防災の学びが参加の中で身につけばもっといいなと思いました。
昨年9月にママモリッコを立ち上げられたばかりということですが、立ち上げる際にはご苦労されたことはないですか？
団体の立ち上げはもちろん初めての経験ですし、仲間も誰一人いない中での立ち上げだったので、 一体どこに聞いて誰を頼ればいいのか、右も左もわからない状態でした。とにかくやりたいこと、思いを口に出して人に話しました。口に出してからは話を聞いていただいたり、防災イベントを企画したり、ママ友が運営メンバーになってくれたり、人が人をつないでくださったりと、どんどん輪が広がっていくのを感じました。本当に周りの方のご縁やつながりで、ここまでこうして活動できています。
ママ森っ子さんは防災サークルだけでなく、子育て世代の居場所づくり活動もされているんですよね。
はい、どちらかといえば子育て世代の居場所づくりがメインです。困った時は横のつながりが支えになります。どれほど防災の知識を持っていても、一人きりで生き延びることは難しいです。つながりこそが最大の防災がママ森っ子のモットーであり、人や地域とのつながりや絆が結果的に災害に強い町になると信じています。参加者にもここで出会ったつながりを大切にしてほしいので、とにかくママたちみんなの意見を聞いて感想をシェアし合って、一人一人の存在を尊重しています。こうして情報を取って参加してくれるママたちなので、きっと共通することもあるだろうと思っています。昨年度アンケートを実施したのですが、皆さんから新しいつながりができたとお答えいただきました。
人や地域とのつながりを大切に活動されているんですね。地域の事業者さんとのコラボも企画されているのだとか。
はい、今年度は外に飛び出して地域の事業者に講師をお願いしてコラボ企画をしています。与謝野町は丹後ちりめんの産地として栄えた町です。5月はそんな丹後ちりめんを織られている織物事業者さんから風呂敷の使い方を学びました。薄くて軽い風呂敷は防災リュックに入れておくと役に立つと言われています。実際にどんな使い方ができるのかを、簡単なバッグや授乳ケープなど様々な包み方を教えていただきました。歴史ある丹後ちりめんに触れる機会にもなり、地域とママのつながりもできたのではないかと感じています。
今後はどのように活動していきたいとお考えですか？
活動の場を丹後だけでなく、どんどん広げていきたいと思っています。中丹や他の地域の方とも交流していきたいです。またママが地元企業と一緒に企画をして防災グッズの開発もしていきたいです。同じ子育て世代の子を持つ企業さんと丹後の食材を使用した安心安全の非常食を作りたいと今話しています。多くの場合、防災グッズを選び購入して家に備蓄するのはママがメインだと思います。ママのリアルな声や、こんなのあったらいいなを形にしていく予定です。
孤独な子育て経験や防災士の知識を生かして活動されている坂中さんにとって、女性活躍とはどういうことだと思いますか？
最近男女共同参画という言葉もよく耳にするようになり、第一線で女性が活躍する場面も多く見られてきました。とは言っても、性別による価値観や考え方、父親母親の視点の違いや役割というものは本能的にあると思っています。今は父親の育休取得も増えましたが、まだまだ生後間もない乳児の子のお世話は、母乳や職場環境も関係して母親が担うことが多いのが現状です。女性が活躍するということは、その孤独や苦労を経験した方の視点が増えるので、より具体的な対応策や解決策が意見として出てくると期待しています。
今度ママ森っ子さんが主催されるイベントがあるんだとか。
はい、毎月1回サークル活動をしています。直近では7月7日の金曜日に京丹後市の夕日ヶ浦で京丹後135度イーストさんを講師にお招きし、サップで海散歩を開催します。夕日ヶ浦は子供も遊びやすいビーチで、海の透明度も抜群です。実際に海に行き、サップという楽しい体験の中で離岸流に流された時の岸への戻り方や海での救命方法を学びます。サップは子どもも大人も挑戦しやすいアクティビティですし、ビーチのすぐそばには事業所もあり、赤ちゃんを連れてきてもお世話や休憩がしやすいです。一人ではなかなか経験できないこと、体験できないことということも、みんなですればできることが増えたり、子どもを見合いっこできるのではないかと思っています。どの地域の方でも、子どもと一緒に来てもママやパパじゃなくてもサークルに参加していただけます。場所は丹後ですが、中丹からの参加も大歓迎です。活動内容は毎月変わります。詳細をインスタグラムやホームページにアップしていますので、防災ママサークルママ森っ子で検索してください。 またサークルを応援してくださるスポンサー企業も募集しております。
最後にリスナーさんに一言お願いします。
災害はいつやってくるのか分かりません。どうしようと不安な方は、一緒にこうしようと行動や思考を変えていきましょう。人と人がつながることで可能性は無限大に広がります。今日お聞きいただいたリスナーのあなたも、ママモリっ子とぜひつながってください。
ありがとうございます。本日はママモリっ子の坂中さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
もっとお話を聞きたいところですが、お別れの時間が近づいてきました。この番組に出演したい、話を聞いてみたいという方は、京都府男女共同参画課までお気軽にお問い合わせください。電話番号は 075-692-3495 です。ホームページからも詳細をご覧いただけます。またこの放送は FM イカルホームページ、京都府男女共同参画センターのホームページからいつでも聴取可能ですので、ぜひお聞きください。次回は8月14日月曜日のこの時間にお届けいたします。お楽しみに。